ラジオもっこもこパレード。
新鮮の響きで勘違いされがちだが、新鮮組は維新を起こした側ではなく徳川体制を守った側でバリバリの保守。白米江戸うなぎ伊賀の上で、というわけで白米江戸うなぎの時間がやってまいりました。あの青春アルデヒドという番組をねやってたんですけれども、あのちょっと兄とどうしても音楽性の違いが出ましてちょっと解散しようかなということで青春アルデヒド一旦解散させてもらう運びになり、
もうちょっと
そうなんですよ。あで今日からね新番組で、あの白米江戸うなぎという、あの江戸のうなぎで白い米を食うという番組ですね。
それは何、いつ決めたの？
今です。
だから博士と喧嘩しちゃったから結局
そうですね、うん、まあ音楽性の違いなんでね、うん、
MC が変わっちゃったんだよね、俺に変わっちゃったの。
はい、というわけで今日から新博士
新博士
新博士新博士スーパーログさんです。
スーパーログです。
まああの今日はこう白い米に合う江戸のものをね、うん、食べるという番組なんですが、
今食ってんの豚肉じゃねえか。
今食ってるの豚肉。
しかも米ねえからよ。
今日ちょっと東京に来てて、まあ、もう一人仲良しの小山さんっていうのがいて、小山さんとまあうなぎを食ってたんですよ。で東京のうなぎやっぱ違うなみたいな話で、
うまかったねうなぎね。
うん、めっちゃうまかった、うん、
人の金で食ううなぎうまいね。
いや噛みしめたね。
噛みしめたね。
いろいろあって奢ってもらっちゃったんですけど。白焼き好きなんですようなぎ。
ああ、でも今日なんか出てきたあれね、うんうんうん、組み合わせすげえ良かったね。
あのそれ行った店のオリジナルのちょっと食い方で、海苔にうなぎとわさびと乗っけて巻いていくんやけど、そこに
あと大葉、
しそと、
う
ん、ニンニクなんですよ。
ね。
あのニンニクでうなぎ食うのはな、憎いなと思ってね、うん。
醤油つけてね。
ね。
うん、あれうまかったな。あれでご飯食いてっつって店の人に笑われたんだよね。
いやいや、まあそういう人もいますけどみたいな。
なんか変わったことをおっしゃいますねみたいな感
じになったんだよ、ね。どんですかみたいな感じ。
って食うだろこれ、ね、そうそうそうっていう感じになったよな。
けどやっぱりこの、うん、いわゆる関西流と関東流みたいなのがあって、まあ、関西は簡単に言うと、まあ、皮目をパリッと焼いて、
うん、
あのパリッとしてあげる。関東は蒸し焼きやからふっくらっていう、
どっちか焼いてから蒸す感じなのかな関東って。
関東は、うん、そうですね、蒸し焼きにするっていう言い方今日はねしてたけど、
してたね、なんか焼いてから蒸しますみたいな、
蒸すように焼くみたいな感じないのな。
ああ、煙に巻くみたいな感じなの、違うのか
な。なんか今日言ったので言うと一旦蒸してから焼くっていう、うん、
ああそういうことか。
そうそうそう、ふっくらさせてから焼くって。
ああ、じゃあふっくらさせて表面をパリッとさせてって感じなのかな。
そうですね。まあけどって言いながらも大阪でうまいとこ行ったらパリッとしてるけどふっくらしてるんですよ、うん。でそれさ、パリシワシワと、
うん、
あのぐにゅぐにゅふわふわじゃないから、
うん、まあね、うん、
結局うまい関東とかパリッとするし、うん、うまい関西でもふわっとしてるからねえと思うんやけど、
関西のでもうなぎの有名店とかってあるの？
一応何個かあります、うん、でまあそれこそ僕んちの近くの木津市場ってところの川上商店とかは、うん、マムシって言い方で売ってて、
はー、
それはうなぎを米にまぶすからマムシ。
ああそういうことか。 蛇のマムシに似てるからとかではない、
ね、じゃないですよね。まぶしいなんですよね。
なるほどね。
とか、けど、やっぱ、大阪でもけど、関東流の店も結構多くて。
あ、
なんかどっちとかではないんやけど、あと、実はこう出雲屋っていうのが多いんですよ。
どういうこと？
屋号ですね。あの店の名前で。
ああ、そういう有名なとこがあるってこと？
そう、何個が大阪でも有名なとこもあって、出雲屋さんっていうのが、うなぎ屋にはあるある屋号で。で、それは、なんか調べたら、うなぎといえば、島根やったんです、昔。新事故ってあの、横長のでかい湖があるんですけど、新事故八珍とかいう、
うん。そこで取れる。
そこでうなぎがよく取れてて、で、出雲大社とかの参拝客に対して振る舞ってた、開き方とか焼き方をメソッドにしたのが、出雲大社の方で、そこに並んでやるから出雲屋みたいな。
へー、それがベースっていうか、
の、なん
て、みたいな。
そうそう。だから結構大きい神社の周りに出雲屋って名前で、あるうなぎ屋とかあって。
あ、でも確かに神社でうなぎ出すとこ、たまにあるよね。
大阪とか住吉大社もそうなんで、ちょっと豚肉いただきますね。
あ、関東だとあんまりうなぎってでかいお祭り以外は見たことないかも。
ああ、確かに店は多いけど。
うん。あとなんか最近の流行りかもしんないけど、牛串流行っちゃったからさ。
うん。
やっぱさ、
神社の好きじゃないね。
硬えよな。
うん。
家庭したけよな。
加工肉よって思って。
ね。そうなんだ、
ね。豚肉食いだからね。
違う食い物また話してな。
ジジイウォング。
そう、今日はずっと、あの、うな重、小山さんにおごってもらったうな重、パクつきながら、部長から鮎の話を聞いたりしてたから、へぇ、鮎ってそういう食い方あるんだ
みたいな。やっぱ川魚さ、みたいな話。うまいですよね、川魚。うん、でこの豚美味しいな。
この豚うまいね、本当に。これも小山さんに奢ってもらったんだけど。
そうそう。今日は小山さんに飯を食わせてもらう一日。
そう。この豚、いい豚だから、ちょっと帰って焼いて食べてくださいよ、つって。
なんか東京 X っていわゆるブランド豚。
うん。
なんですけど、うん、なんすかね、その、牛肉とかでもやけど、
うん、
いい豚肉って、僕らが豚の味と思ってる部分の味がちょっとないくて、
ああ。
で、
あ、これもちょっとそうだよな。
そう、これ完全にそうですよね。
うん、
で、僕が思ってる豚の味の部分で多分、味っていうか臭みなんですよね、おそらく。
うん。ちょっとさ、だからラムの臭みと似てるよね。
うん。
匂いが違うけどっていう感じで。
それないのに、油がしっかりしてて、油の旨みが強いから、
うん。
やっぱちょっと違う食い物食ってる感じするんだよな。
これでもあれだね。ちょっと、さっと火通ったぐらいにしたけど、うん、カリッカリにしたらすっげえうまかったもんね。もっと。
悩ましいです
ね。悩ましいよな。
どっちも、ほぼ半生でいくパターン好きやし。うん、けどバラやから油を、もうちょっと、あの、2回に分けてロコさんが焼いてくれて。
そう。
1回目は割とさっと焼いて、2回目はその出た油でカリッと焼くぐらいに。
そう、ちょっと、
やや、クリスピーに。
やってたんだけど。
やっぱクリスピーうまいですね、うん、確かに。
いやー、マジで失敗した。米炊けばよかった。本当に。
いや、これね。300g の肉を2人で焼いて食ってんやけど、
うん、
米やったら2人で3合いきますね。
いくなーこれ、うん、ちょっとでも あえて少なめの米用意してさ、
あのね一緒にがっつくんじゃなくて、
うん、
豚肉を食い終わって口に油が残ってる状態で、
うん、
炊きたての白米を
す
って食いたいですね。日本酒を飲むように
ね、
白い米を
これちょっとあれだな、贅沢な晩酌してるみたいになってんな、
うん、
マジで。この豚、みんな想像できねえんだろうな。俺らも想像できてなかったからな。
で、豚ってやっぱ結構味全然違うと思ってて、
うん、
僕ら地元犬鳴きポークってのがあって、泉さんの
に。うん、
で、
うん、
昔実家帰った時に、
うん、
おかんがなんか普通に、なんだけど、なんか、そうそう、白菜とか、ナッパ炊いたのみたいなのに豚肉入ってて、
うん、
食ったら、えってなって。
どういうこと？ナッパって？
小松菜みたいなのとかを。
ああ、いや、それはわかんないけど、それをどうすんの？
豚肉と揚げと一緒に、あの、炒めにするみたいな料理を。
ああ、そういう感じなんだ。
で、食ったら豚肉入ってて、
うん、
えって、これ何この豚異常にうまいんやけど、みたいな。
うん、
なんなんこれ、なんかどういう味付けって聞いたら、
うん、
あ、それ犬鳴きポークやわ、みたいな。
へえ、ああ、豚って思えないぐらい、
そうそうそう、
うまかったって
話。どういう処理をさ、こんな味になるのと思ったら、
なんか下処理したのかなみたいな感じ
にな
った
の、ね。そうそうそうなんですよ。って言われて、うん、あ、そうなみたいになったけど、 ちょっと近いですね、やっぱ油が。
うん。これただ普通に炒めただけだからね。で、塩コショウをちょっとかけて食ってるから、今。
豚の油僕、そんなに本来好きじゃないんやけど。
言ってたもんな。
そう。
豚の油あんま好きじゃないっつって。
違う、油全般実は苦手なんで、多すぎると。ね、塩辛いのも苦手やし。
やっぱさ、油はさ、ちょっと話違えけどさ、牛でも豚でもさ、うめえと思ってたらさ、急にさ、その1秒後にさ、無理ってなるじゃん。そうそうそう。
唐突に終了の合図が。
はい、終わりって。
ね。
何食ってんの今俺みたいになるじゃん。
唇テカテカする
なって思う。え、なんでこんなまずいもの今俺食ってんのみたいな。急にストップがさ、脳から
命
令される
から。これ確かに。わざわざ焼いた油最後かけましたからね。
これでも、300一人で食うのはきついかな。そんなことねえかな。
なんかね、
うん、
いいハムとかを食うと、
うん、
あ、これが豚肉の味やねんなって思うんですよ、割と僕。
ああ。
で、
なるほどね、う
ん。それをちょっと思い出すんですね。やっぱ焼いた豚とハムって自分の中で一緒になれへんねんけど。
あ、でも、ハムに近いわ。
そうですよね。そのだからハムを噛み締めてる時の味がちゃんと豚肉焼いただけ
の味がする。そのほら、スーパーとかで売ってる、もう出来上がってるハムじゃなくて。
あ、そうそうそうそう。
そうだよね。
ちゃんと燻製
して。ちゃんと燻製して。
塩漬けする。
そうそうそう。した、
いいハム。
いいハム。
塊のハムとか
似てるよね。わかる。
感じするな
ぁ。うまかったわこれ。
いやーよかった。っていうことで、新番組ですが、質問来てるんですよ。
え、新番組なのに？
そうなんです。不思議なことがあってね。
うん。さっきタイトル決めたのに？
そうなんですよ。初メールさせていただきます。赤トンカチさんですね。はい、という方から質問です。なぜ人は悩みを誰かに話すとスッキリした感覚を抱くのでしょうか？大人だけでなく小学校低学年でも悩みなどを打ち明けると解決はしていなくてもスッキリするという感覚を持っているようです。相談だけでなく告白や愚痴も含め思いを口にすると言葉にすることと心のスッキリ感との科学的な関係が気になります。よろしくお願いします。いや、まさにね。うなぎと白米の話は全く一緒。
あ、偶然にもね。
偶然にも。やっぱお互いを高め合うというかね。
あ、これどうなの？俺は割と去年今年辛すぎちゃって、割とそのブッチョとか小山さんにめっちゃ愚痴っててさ。
まあまあそうですね。なんかいろいろちょっとね、大変な話が多かったんで。
そうそう。いや別にその、誰かと喧嘩したとかじゃなくてさ。うんうん、
まあやらんだが面倒が多かったって話ですね。
そうそうそう。まあ単純に言うと、ちょっと身内が亡くなったりとかがすごい多かったんで、それでもちょっと俺の方の心が折れちゃって。
うん、うん、うん。まあけど、そうそうそう、これ答えというか、
うん、
けどなんかね、まあ、話ざっくりなんか思うことは2個あって、
うん、
まあ、1個は多分みんな感覚的に思う、
うん、
人と話すことによって、
うん、
自分の考えをアウトプットすると、
うん、
まあ、整理できるじゃないですか、
うん、
だからなんか感覚的にカバンの中に何入ってんのって言われた時に、
うん、
思い出して何入ってるはずっていうよりかは、
うん、
バーって出して並べて、
うん、
何入ってるか自分で見たら、あ、何と何持ってんねんなって把握できるみたいな。
ああ、なるほどね。
うん、そうだ、だから、あ、タバコもうすぐ買わんとあかんやんとか。
ああ、なるほどね。
なんかライター3個も持ってるやんとかが、出したらわかるっていうことと一緒で、
うんう
ん、みんな自分のことって、自分のことぐらいわかるよっていうか、自分のことって自分わからへんから。
そうね。う
ん、アウトプットして外に出すことによって、自分のこう現状がわかるという、スッキリ感、
うん。そうね。ああ、でもそれはね、ちょっとすげえ、愚痴ってて思い当たるとこいっぱいあったな。
なんかね、
うん、
いやめっちゃ大変やん最悪やって思うけど、話していったら、え、けどこれざっくりまとめると要は毎日頑張るってことしかないよねとか。
いや、そうなの。やることが実は一個しかないんだけど、それ以外をやんなきゃいけないって勝手に自分で思い込んじゃってたっていうのがあって、うん、それを外部のハードディスクから外部に通してみたら、いや、それは別にやんなくていいんじゃないのって言われて、はい、確かに、みたいな。
そう、だからこれ、とりあえずフォルダーに全部掘り込んどいたらいいっすよ、みたいな。
うん。
だけじゃないみたいな。
そこは今すぐ気にするとこじゃなくないですか、うん、みたいなことは結構言われて、立ち直ったとこは結構あるな。
まあ、っていうのが一個と、
うん、
僕が思うにですけど、
うん、
やっぱこう、人間って圧倒的に、共感とかっていうより、
うん、
欲望って承認欲求だけど持ってるんですよ。
あ、なるほどね。
で承認欲求って言葉って、うん、今そのネガティブにネットで使われるから、
うん、
あの自己顕示欲と構ってほしいという欲のような、
うん、
目立ちたいみたいな欲望を出すことを承認欲求って言ってるけど、
うん、
それ承認じゃなくて、
うん、
それ自己顕示で、
うん、
承認っていうのは自分の考えを分かってくれることとか、もっと言うと、うん、なんかそこにあなたはいるんですか、いますよみたいな、
うん、
お互いの存在を認識することが承認欲求やと僕は思うんで、
あ、なるほどね。
だからその、子供がメリーゴーランドから手を振って親が手を振り返すっていうのが一番分かりやすい基本的な承認欲求、
うん、
こんにちはこんにちはみたいな、
うん、
だと思うんで、それの承認欲求の先に自分が考えてるこう思想とか哲学とか考えを、
うん、
俺はこう思う、俺もそう思うってことって実はすごく満たされた欲やと思ってて、
ああでも確かに朝人に会ってさ、
うん、
挨拶してさ無視されるとさ不安になるもんな。
そうですね。そうだからそれかなと思ってまして、
うん、前の蕎麦屋がうちの前にある蕎麦屋のとっつぁんに声かけて、うん、おはようございますって言ってスッて無視されると不安になるから、ね、別に仲良くねえけど、
そうそう、別にお
いってなるから、
それって別に返事してほしいわけじゃないねんって思うけど、
うん、でも帰ってくるとやっぱ安心するもん
ね。そうそう、だからよくよく考えると返事してほしいですよね、
うん、うん、そうだよね。
だから
そう褒めてほしいわけじゃないしね、
こっちはね。そうそうそうそうそう、返事なんか挨拶偉いねとかでもないし、うん、
ないし
仲いいよね俺らとかでもなくて、うん、別にこんにちはってこんにちはっていうのはお互いの承認欲求なんで、それ自体は欲なんで、
うん、
それが気持ちいいんじゃないかなと僕は、
う
ん、
認識してもらうっていうのはでかいかもね。ただただ
そ
れだけでもね、
うん、確かに確かに、あの出席簿の取ら、ね、朝礼で出席取られて返事するとか、
うん、あそれだけでもね、
うんうん、
もしかしたらいいのかもしれない、
ね、僕プールとか行ってるんでね、うん、あ柏木さん今日も来てるんですねとか言われるっていうのは案外承認欲求じゃないっていつもありがとうとか定食で言われるのも承認欲求やし、
関係ないんだけど、今年の頭にさ健康診断行ってさ、
はあは
あ、でそのまあ太りすぎみたいなさ、
うん、
診断が出て、でまあ太りすぎっつってもそこまでじゃないんだけど、
うん、
ちょっとコレステロール多いっすねみたいなこと言われて、でなんかアドバイスいりますみたいなこと言われたの、なんかそういうのあんのよ、なんかプログラムに入ってるみたいな、
あ言われたいか言われたくないか、
そうそうそうそう、だからあじゃあいりますって言ったら毎月2回電話かかってくるの俺のとこに、
ああそうなんや、
担当の人から、でどうです今月運動しましたとか体重減りましたとかなんかすげえ
聞
か
れ
て、初めちょっとびっくりしちゃったんだけど、なんでこんなに私生活のことめっちゃ聞いてくるんだと思ったんだけど2回目ぐらいからいやー頑張ってますよみたいな感じになってて、ちょっと最後の3ヶ月目3ヶ月付き合ってくるんだよ、
はいはいはい、
3ヶ月目ぐらいにじゃあ最後これが最後の電話お電話になると思うんですけどってなったらすげえ寂しくなっちゃってさ電話してくんねえかなってなっちゃったんだ
よ、ね、いやけど、うん、今日は健康のために駅からいつもバス乗ってるけど歩いて帰ろうって言って20分歩いて帰った時に、それじゃあ自分が自分のためにただやってることですし自分で決めたことですし、やけどいやーなちゃんと歩いて偉いねって言われると、えって
ちょっと、いやそうあのね、
いう
運動今週どうでした、運動できてます、忙しいですかみたいなこと言われてさ、あ今週一応1日30分ぐらい歩ってますって言ったら、あすごいですねって言われるとさ、おーってなるんだよね。
そう、それを言うことで別に相手が何かを得ることもないし、
うん、
失うこともないし、それこっちもないけど、
う
ねう
ん、
嬉しいよなって。
やっぱ生きてるって認めてもらうのは割と素直に喜ぶべきことだからな。
これなんかちょっと自己啓発っぽいこと言いますけど、
うん、
すごい思ってるのは、
うん、
なんか幸せとはなぜみたいなことをよく思うわけです、一応。
あ思う考えちゃう、
いや、てか、人はどういう時に幸せを感じてんやろうなっていうことを思うんですよ。人にとっての幸せの心理とはじゃなくて。
うん、
で、やっぱり、割と思ってるので、大人になったら、
うん、
誕生日とかなんか欲しいって言われても、大体欲しいもの持ってんすよね、自分で。買ってますよね。
かるうん、もう手に入れてるよ、
ね。思う頃にはもうポチってんすよ。
もう大人だからね。
そうそう。で、それポチられへんようなもん、人に言えるような値段じゃない、
うん。そうなんだよ。
で、
うん
時に思うんやけど、例えば、その、僕、飯屋とかでもよくやるんやけど、
うん、
まあ、寿司屋行って、じゃあ、最後の一皿、うん、で、ログさんが食う最後の一皿僕選ぶんで、
うん、
僕最後に食う一皿選んでくださいって、
うん。
で、自分が食った中で一番良かった皿をじゃあ相手に食べさせて終わろうとか、
うん、
っていう遊びするんですけど、 で、例えば僕が今日生エビ一番良かったんで、これ食べましょう。
うん、
で、徳さん、いや、今日マグロが良かったんで、マグロでって言って食うのって、
うん、
お互い好きなものを選ぶ権利を一回ずつ捨ててるんやけど、
うん、
自分が良かったものを相手に共感してほしいってことと、
うん、
食うべきものをお互いに選び合うっていうプレゼント交換してるだけなんですよね。同じ値段で同じものを食って。
うんうん、
やのに、やっぱり、あ、相手これ食って良かったんや、いいねって思ったり、
うんうん、
あ、これ好きそうと思ってんや、っていうか自分で選ばんけど美味しいなとか、
うん、
っていう、やっぱりその、自分では出えへん触れ幅が出て、
うん、
より美味しくなるなと。
うん、
で、そこにはうまさ以外にハッピーが生まれるなと。だから100円の皿を自分で選ぶことをお互いに選び合うだけでハッピーになるって、
うん、
え、すごくないってコスト一緒やのにって思ってるんですよね。
ああ、いやでも今日、ほら小山さんとかと飯食ったじゃん、
うん。
完全にそれだけの時間を2時間ぐらい過ごしたよな。
いや、そうやねんな。確かに。
これうまそうっつって頼んで、うまいねーってずっと言ってな。
ねえ、全部ね、シェアしてね。
ねえ。
シェアというかこう分けていってさ。
いや、だからやっぱうなぎうまかったら、想像以上にうまかったってのもあるかもな。
で、食った時に予想をね、うん、シェアできることの喜びってあるんで、
うん、
だから同じものをお互い買うんでも、お互いに買い合うだけ、もっと言うと、
うん、
あの、財布が欲しいと、
うん。
たまたま僕とロクさんは一緒のメーカーの一緒の財布が欲しいと。
うん、
同じ形やと。
うん、
でもじゃあ僕が買ってプレゼントしますね、
うん、
何色がいいですかでロクさんで僕赤がいいんでロクさん赤買ってくださいねっつって、うん、で買ってはいクリスマスおめでとうってお互い交換したら、
うん、
あの同じ値段で同じもの手に入れてるのに、
うん、
ロクさんが買ってくれた財布になるわけです、うん、
これでもちょっとお前今話聞いて気持ち悪いなそれ
気持ち悪い男同士言うから気持ちおっさん二人で言うから気持ち悪いんだけど小学生と二人とかでやってもらったら
あーでもそれはすごいいいかもな
鉛筆一緒に買いに行ったやつがお互いに買ってプレゼントするとかね、
うん、
みたいなことってすごく僕はハッピーと思ってて、
うん、
で、だからそのただで乗せれる思い出を乗せることってハッピーと思う
ん
やけど、
うん、
そこって結局承認欲求だもんで、だから、ね、自分の思いを人に共有してもらえるっていうのは気持ちいいし、
うん、
楽しいですよ空って
そうね
っていう答え
誰かのため誰かに褒めてほしかったら誰かを褒めろっつう話だしな。
あ、そうそうそう。ほんまそう。あの今から君のいいこと一個褒めるから俺のこと一個褒めてくれへんってめっちゃハッピーな数ですね。
ね、それで褒められないっつって切れてるだけのやつはちょっとなって。
そうやねんな。そうやね。うん、ネットではな、ただ俺を褒めろ
って。そう褒めろ。いやお前褒めろよって話だよ。
そうやね。
うん。なんで悪口ばっかり言っといて俺のこと褒めろなんだよっつう話だよな。
っていう最後悪口で終わる、う
ん、あといや今すげえ関係なく気づいたんだけど、うん、ひつまぶしってマムシか
あーそうですひつまぶしのまぶしがマムシですね
ひつって米びつのこと
あそうそうそう
今やっと気づいたわ
あのおひつまぶしです
ね
おひつのご飯にうなぎがまぶされてるからひつまぶしで、う
ん、なるほどね
そうそうそうい
や本当にちょっと
ちゃんとうなぎと米に変えてきてた
いや今話しながらあれってまぶしってって今やっと気づいたからさ
そんなひつまぶしの言葉が大阪でなまったっていうのが分かりやすいですよね
なるほどねいや勉強になったわこの
番組そうなんですよそうなんですただ皆さん残念なお知らせでございましてこの番組今日で最終回
嘘だろおい
ちょっとアニワギ博士との音楽性の一致が確認できたんで
この話してる間に、
はい、
え俺と話してる間に確認した
ってこといややっぱりそううなぎとご飯じゃないけどやっぱりお互いご飯あってのうなぎやし、うなぎあってのご飯やねんなと。みんな違ってみんないい。
なんだよ、ちょっと都合のいい女扱いされてんじゃん、俺。勘弁してよ。マーベルだけにしてよ、それ。
はい、というわけで、あの、ロクさんの最近の最新出版って何すか？
なんだろうな、宣伝しろっつうかね。
そう。いや、なんかま、宣伝というか、
うん、
こういうことしてるっていう話ちょっとぐらい最後聞いて終わる方
が。マーベルで、今定期的に毎月2、3冊ぐらい表紙書いてるっていうのと。
あ、そんな書いてるんですよね。
今はね。書いてるっていうのと、あと、小学館から、今、小プロっていうとこなんだけど、はい、小プロってところから、スーペリア・フォーズ・スパイダーマンっていう、スパイダーマン、うん、スパイダーマンの最強の敵っていう名前の、あの、クズのヴィランが活躍する
シリーズが。
シリーズの単行本が3巻出るんですよ。
はいはい、
で、年末に多分もう最後の巻が出るんだけど、それの、表紙と、あと、セリフの翻訳を直したりしてます。
あ、監修的な。
そう、今2巻まで出てるんで。
もしなんで、よかったら、この機にぜひ、どれか1冊でも、 購入を検討していただければいいんじゃないかなと。
ちょっとね、都合のいい女みたいに呼ばれて喋らされて、やっぱり別れるって言われた俺の気持ちになって、ちょっと
あの豚肉焼いてもらってるうちに焼いた豚肉持ってきたらちょっと英語で喋ってもらいますっていうやり口ですからねはい、というわけで初めての青春アルデヒドでダニワギー不在会ということで、ちょっとレアだったかもしれませんが、
初めての
僕不在は2回ぐらいなんですけど、
博士の不在は
初なんです。
初なんだ、はい、そうなんだ。いや、そんな感
じ。ノー博士ノーライフですよ
どういうこと博士はいるって話じゃん、それ、やっぱりあ、そっか。
はい、というわけで、皆さんどうもよろしくお願いします。お届けしましたのは部長柏木と
スーパーログでした。
皆様、ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネットサイン冷凍日清ゲーポー。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥。